光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。近光殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師上山健と
脇坂陽子です。
おはようございます。旧約聖書の詩編にはダビデが書いた神への賛美が多数収められていますが、その中でも時代を超え世界中で愛されている詩編といえば詩編の23編を挙げられると思います。
確かにそう思います。私も詩編の23編大好きです。
23編が好まれる理由の一つとして、この詩の出だしを私は注目しています。ダビデはそこでこう言い切っています。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。生涯を通して試練の連続であったダビデでしたが、その都度神に助けられたダビデの率直な神への感謝の思いがこの一文に表現されていると思うのです。今日はこの試練の時に私たちを支えてくださる神の素晴らしさを大阪栄光キリスト教会の土屋正幸先生が取り継いでくださいます。チューニングはそのままで最後までお聞きください。
福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。近光殿の協力教会、日本ホーリネス教団大阪栄光キリスト教会、土屋正幸牧師の聖書のお話お届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本ホーリネス教団大阪栄光キリスト教会です。日本ホーリネス教団大阪栄光キリスト教会は大阪市城東区にあります。最寄りの駅は JR 学研都市線市議の駅です。市議の駅東口正面の横断歩道を渡り、左手に20メートル歩くと地下鉄今里筋線市議の駅の出口があります。そこを過ぎすぐ右手に伸びる道を進むと、およそ2分で左手側に教会があります。それが大阪栄光キリスト教会です。着く少し手前の右手側に喫茶店があります。教会の駐車場はありませんが、近くの有料パーキングをご利用いただけます。日曜日は午前9時から幼児から高校生までを対象にした教会学校、午前10時30分から主日礼拝、また午後7時30分からも幽霊拝を行っています。水曜日夕方6時30分からと、木曜日午前10時30分から祈祷会を行っています。教会のホームページもご覧ください。教会の電話番号は06-6961-4726、 06-6961-4726。 住所は大阪市城東区市議の東 2-22-11 です。ぜひお気軽にお越しください。日本ホーリネス教団大阪栄光キリスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会の土屋正幸牧師の聖書のお話、救い主のイエス様、お聞きください。
以前アメリカに行った時の出来事です。英語ができないのに留学してしまったんです。通っていた教会がありました。そこの高齢の女性が癌になってしまい、余命宣告を受けてしまいました。それで私は毎週病院にお見舞いに行っていた時の出来事です。年齢はわかりませんが、彼女と同年代らしい黒人女性が先にお見舞いに来ていました。その方と病床の女性がずっと話していました。英語をできれば話したくない私はずっと話を聞いておりました。すると、その黒人女性が何度も同じフレーズを言われていました。短かったのでそれは聞き取れました。Jesus is great 何度も何度も、しかも心から繰り返していたのです。なぜ Jesus is great っていうのかな、理由は何かな、思ってずっと聞いていますと、どうもこういう話らしかった。日本でも報道されていたのですが、その頃その地方は竜巻、トルネードが100個以上も発生して大変な被害を出していたのです。トルネードが直撃すると車も建物もすべて吹き飛ばされてしまうのです。どうしたら防げますかとある人に聞いたら、運ですと言われたほどアメリカの代表的な自然災害なのです。彼女はその直撃を食らって家も家財道具一切も失ったらしいのです。そうしたら普通は恨み事を言うものではないでしょうか。神も仏もあるもんかと いろんな人が言うものです。ところが彼女は Jesus is great、 イエス様ってすごいと何度も繰り返し言うのです。なんでなんだろうと興味が湧きました。そこでずっと聞いていたら、こんな言葉が出てきました。私はすべて失ったけれど、すべて与えられていたのよ。Jesus is so great。なんだって?とびっくりしました。理由が知りたくなって、なけなしの英語力を総動員して、もう一生懸命ヒアリングしました。それでだんだん分かってきたのは、こうでした。彼女の家は数日前にトルネードの直撃を受けて財産全部を失った。ところが一つなのか複数なのかわからないけれど彼女を心配した教会があって、そこの人々が支援物資を続々届けてきてくれた。おそらくその中には住まいすらあったようです。それで彼女の言うところによれば、私は失ったけど全部与えられたのよということなのです。だから Jesus is great ということなんです。以前より多くなったか以前より少なくなったかは残念ながら聞き取れませんでしたが、大体そういうことらしいんですね。それを聞いたのは折しも東日本大震災の数日後でした。自分の妻や子供たちは東北の実家に身を寄せておりましたので、私の両親ともども地震の直撃を受けました。私は地球の裏側でネットはしっかり情報を伝えてきましたので、津波の大変な被害をほぼリアルタイムで見ました。本当に全く全部流されて何にもなくなってしまった。自分には情報はふんだんに送られてくるのに、何もできないもどかしさに、心穏やかでいられませんでした。郵便局に聞いたら、いや、あっちからは送れないけど、こっちからは送れるよと言われて、なけなしのお金をはたいて食料を送るのが精一杯でした。だから、震災、また津波で全部失ったふるさとと、その黒人女性の全部失ったこととが、頭の中では重なって見えました。だけど、彼女もすべてを失う悲しい出来事を経験しましたのに、焦燥感に駆り立てられております私と違い、喜び感動していると。違うなぁと。一体なぜなのか。彼女は言うのです。イエス様が偉大だからだと。いや、でも神様が偉大だったら、そんな災害を起こさなきゃいいじゃないか。そういう考え方もあると思うのです。一方、イエス様は救い主と呼び習わされています。救いが必要なのはどういう時でしょう。悲惨な時です。困った時です。だから、救い主イエスと言うならば、まずこの世にはひどいことがあると言っているのです。その上で、イエスが事態を変えて救ってきた実績があるからこそ、イエスは救い主と呼ばれるようになったのです。このことに思い至りまして、私はこの方をぜひ日本に伝えたいと思いました。それまでも牧師でしたが、伝えたい、この思いが新しく湧いてきました。 震災も大変でしたが、その後原発が壊れて東北地方を中心に日本全体が今も出口の見えない苦しいトンネルを歩んでいるようなところがあります。しかし全部すってんてんになってもイエスはそこに希望を灯せます。そこから救うことができます。ある人は言うかもしれません。あ、その人を援助したのは教会の人々でしょ。何もイエス様が偉いとはならないのではないか。その無償の援助を惜しみなく行った人々こそ偉いのではないか。教会に集う人々が一体誰を仰ぎ見ている人々なのかを思い起こしてほしいと思います。イエス様を見ているからこその行動だったのではないでしょうか。それを知っているからこそあの黒人女性はイエス様が素晴らしいと言ったのではないでしょうか。イエス様を救い主と信じて受け入れる人にイエス様はグレートな救いをなしてくださいます。
ここで金宝殿からご案内です。金宝殿のホームページをご覧いただいたことはあるでしょうか。まず金宝殿と検索してください。ホームページの最初の画面からラジオを選び、福音の光ウェブ版をクリックしていただくと、以前に放送しましたメッセージと証を聞くことができます。また福音の光ライフラインの番組表もご覧いただけます。ぜひ金宝殿のホームページを検索してください。
さて、金宝殿とは正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。今朝は岡山県にある金宝殿協力教会の一部をご紹介いたしましょう。
岡山県倉敷市西岡1165-9、日本聖約キリスト教団倉敷聖約キリスト教会。岡山県津山市香谷町85-14、日本アドベントキリスト教団津山シオン教会。以上、岡山県にある協力教会の一部をご紹介いたしました。
明日は日曜日です。どうぞお近くのキリスト教会をお尋ねになってみてください。祈りましょう。愛する天のお父様、私たちは時として理不尽とも思えるような惨禍に見舞われることがあります。しかしそのような絶望的にも思える状況にあっても、あなたはさまざまな方法で私たちを必ず助け出してくださることを今日のメッセージを通して知ることができました。あなたにすべてを委ねて心安らかに暮らすことができますようにお導きください。イエス様のお名前を通して祈ります。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音についてわかりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振替用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは 新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は、郵便番号 530-8692、支所箱215、郵便番号 530-8692、支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師上山武史と
脇坂陽子でした。
全能の神、父と子と聖霊の祝福がこの放送を聞きの皆様と共にありますように。
それではまた明日朝4時30分に。